かわいらぎさわこの
お星さまになりました。
みなさんこんばんちは、かわいらぎさわこのお星さまになりました。お聞きいただきありがとうございます。かわいらぎさわこです。
永井圭介です。
よろしくお願いします。お願いします。この番組は皆さんに笑いと夢と希望をお届けするため、イートピア香川 BB スタジオより全力投球行き当たりばったりでお送りする番組です。
ちなみにタイトルのお星様になりましたには、皆さんに夢や希望をプレゼントするお星様のような存在になろうという意味が込められています。
はい、
はいはい、
お星様になりました第79回の配信でございます。皆さんこんにちは。
79回、
はい、
泣く回
なんでそんな毎回こう無理やり語呂合わせみたいな感じするんです
か。なんかこう毎回何でもない日が記念日って、
うん、ドヤ顔で言われてもまあまあいいですけど、はい、79回、今回もね皆さんお付き合いよろしくお願いします、うん、お願いします。スタジオに来てくれているゲストの方を紹介しましょう。先生とアシャミンさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
はいはい、
ということで、うん、今日は土曜日の午後の収録になっておりますけれども、そうですね、は
い、本当に昼下がり、
ね、うん、あんまりないですね、はい、土曜日の午後に、
そうですね、
ね、うん、集まるっていうのも、まあ、でもみんなで今日はワイワイやりたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。はい、ということで先生がなんかずっと始まるまで本読んでましたけど、何の本だったんですか。
やっぱり青春のね、うん、1ページを描いた小説を読んでると心にグーンときますよね。泣く回
です。グーンってくるんですか。
グーンと。
要約して教えてくださいよ、どんな話なんか。まあ、小説じゃないでしょ絶対それ。
超能力的な何かをやろうと思ってそれの本を読んでただけです。
なんかオカルト系ですか。大丈夫ですか先生。
オカルトではない
まあ明らかにね、いやいや、こう、うん、マジックのって感本っぽいですよね。
ねえ、トランプも一緒に持ってきてからやりたいんですか。そうそう、マジック
全然やりたくないです今勉強中なんで全くやるつもりもないんです、
ね、あ、そうなんです。
今本読んでてもやれないっていうのがよく分かりました、準備不足で。
そうなんですか、うん、じゃあ今度ちょっとバッチリ準備してみせてくださいよ。また
そうですね、
ねえ、ユーストリームでもこうカメラありますから。
そうやね、
見てる人にもね、うん、楽しんでもらえますから、うん、やってください今度またね。はい、ということで今日も生配信も多分無事に始まってると思う、うん、います。カメラもね今日はちゃんと2台準備したんですけど、うん、なんかね調子がちょっとあまり良くないっぽいので、
よろしくないですね、
はい、うん、途中でなんか切れたりしたらちょっとすいません、そこはまあお許しいただきていただいて、生配信で聞いてくださってる方はね、あのソーシャルストリームとかで、うん、つぶやいてもらえたら、番組参加しながらね、聞いてもらえたらと思いますので、うん、はい、ぜひお願いします。なんかねツッコミなんかも入れてくれたらと思います。今日なんですけれども、まあ、収録日11月の10日、
うん、
今日10日
です ね、 10日、
10日ということで、うん、まあ、ぼちぼちですね UT チャレンジの方も、
あ、そうですね、う
ん、折り返し地点というか、うんうんうん、8月からスタートして、ふーんって何ですか
いや初めて折り返し地点っていう期間を知ったなと、まあまあ、
そうですよ、来年の2月までですか、そういう話もしつつね、うん、そういう話もしつつ、お届けしていきたいと思いますので、はい、最後までお付き合いよろしくお願いします。さあ、そしてですね今日はあの、うん、コントロールルームなんですけど、うん、ミキサーがねモッティが来られないということで、ユーミンが頑張ってくれております。ユーミンマイク取れるんかな。あわあわあわあわ、
頑張ります。
はい、よろしくお願いします。はい、はい、そしてスイッチャーは大塚がやってくれておりますので、よろしくお願いします、
うんうん、お願いします。
はい、今日は6人で ね、
そうですね、
お届けしていきたいと思いますので、
主要な技術班がいないということが伝わったかなと
ちょっとねわたわたしながらあの行きますけれども、よろしくお願いします。はい、かわいらぎさわこのお星様になりました第79回、皆さん最後までお付き合いよろしくお願いします。
あなたはもうチェックした？お星様になりました公式ホームページ。オンエア情報はもちろんブログやコーナー紹介、50歩100歩のプロフィールも見れちゃうよ。番組へのお便りもここから送れます。検索キーワードはツッコミ始めましたで、今すぐアクセス。
トーク Z。 はい、ということで、うん、最初のコーナースタートーク Z、 前回から復活したんですけれども、はいはい、まあね、メンバーの話もしていこうじゃないかという、う
ん、はい、
近況報告だったりとか、あ、まあ、これから自分がやりたいこととか、そういうお話もちょっとね、ラジオ番組っぽく、うん、パーソナリティの情報みたいなのも出していこうじゃないかということで、
何ですか、うん、そんな報告するほどのものがあったんですか。大事ですね、それ。
いや、そうやって言うとすごい大事ですけど、はあはあ、まあ、前回はね、アシャミンさんが、はい、キャラフェスのお話を、
あ、そうですね、
はいはいはい、してくれましたけど、あ、前回ってでもまだ配信されてないんですよね。そういえば今日この収録日時点では、
おい、
第78回、
はいはい
はい
はい、まあまあ、早急にアップしますので、うん、Ustream の方でね、聞いてくださってる方は、まあ、アーカイブとかで見てくださった人もいるかもしれないですけれども、うん、2回目このスタートーク Z のコーナーはですね、私かわいねぎがちょっとお話をさせていただきたいなと思うんですけど、
うんうん、
つい先日ですね、うん、11月の4日日曜日、先週ですね、収録日からで言うと、う、香川大学の学祭にお邪魔してきたんです
よ。お、はいはいはい、
毎年ね、これぐらいの時期に
2
日、
ね、
3日続いて、
香川
大学で大学祭ってあるんですけど、うん、その最終日にですね、うん、卒業して初めて行ってきて、
うん、
で、まあ、いろいろ展示とかも見たりしつつ、うん、で、自分が所属してたね、うん、放送部 KBC の発表も見に行ったりしつつ、うん、っていうことしたんですけど、うん、ね、卒業してから行くと、うん、なんか学生で、うん、その自分も参加しててっていう時とはまたちょっと違った楽しさみたいなのがあって、
あ、はいはいはい、
自分が参加してた時って、うん、その放送部として結構最後の方までその発表のまあ準備とか、うん、こうバタバタ参加してたので、
そうですね、う
ん、あんまり見る余裕がなかったんですけど、
あ、他の、まあ、自分たちがやることで精一杯でした
ね。自分の、ね、発表の準備だけ で、うん、でしかも自分 の、 そのステージがある日だけしか行ってないとかあったんで、
う
ん、
そうですね、
そう、他の日はもうなんか休みみたいな感覚で家にいたので、うん、全然ね、他のサークルの例えば展示だったりとか発表とかって見に行けなかったんですけど、うん、結構ステージ見たりとか、うん、教室の展示とかこう見に行ったりして、うん、なんていうか刺激を受けたというか、
ほう、
あ、ちょっとこう、あ、これ面白そうだなとか、自分もやってみたいなみたいなのが結構あって、うんうんうん、なんかやっぱ面白かったっていうのが一番なんですけど、うんうん、その自分の、まあ、久しぶりにね行って、あ、大学やっていうその雰囲気みたいなのもあるし、うんうん、それも面白かったなと思ったんですけど、うん、やっぱ見ててやりたくなるんですよね、自分も、
うん、何をやりたくなりました？
ステージとか、うん、やっぱりそういう発表系の分を見てて、うんうん、あ、自分もやっぱり喋る側がいいなと思って、
お
ー、見てってね、発表をそのお客さんとして見てるのももちろん楽しいんですけど、うん、なんかこう音響さんが機材いじってるのを横から見たりとか、
うん、
ステージの袖とかでね、こうちょっとそわそわしながら待ってるのを見たりすると、あ、いいなと思って、もう一回やりたいな、あれっていう風に思って、でもそのもう一回やりたいなって思ったんですけど、うん、お星様になりましてやってると結構できてるじゃないですか、卒業してからも、
ね、うんうん、
ラジオやったりとか、うん、イベントしたりとかっていうのはね、それこそこれからまだまだいろいろ予定もあるし、なんか ありがたいなって改めてちょっと自分の環境
を、あ、なるほど、
ね、うん、思いましたけど、
そうですよね、あ、実際に、まあ、まあそのステージとかいろいろ見られたと思うんですけど、
うん、
かねさんというか、まあまあ放送部の、
うん、
そのなんていうんですかね、ステージも見られたわけじゃないですか、
うんうんうんうん、
どうでした、後輩たちの、
なんか、
うん、
後輩っていうよりかは、うん、もう全然違うサークルみたいだった、
うん、ほんま？
あ、そうなん、やることというかちょっとずつまあ変わっていくはいくじゃないですか、
うん、そう、もちろんね、
なんかね、 ハイテクなんですよね。
ハイテクなんですか。
うん、なんか私がその部長で放送部でしよった時とかは、うん、あのお星様みたいにこうラジオ番組を作ってでみんなにまあ公開放送みたいな感じで見てもらうっていう形をとってたんですけど、うん、今年はねなんかスライドを使ったりとかして、
はいはいはい、
あのアニメにこう生で声当てるみたいな、
あいわゆる何ですか、え、アテレコってやつ、
うんうんうん、とかしたりとか、うん、あの演技要素が結構強かった、
うんうんうん、ラジドラとかですかね、
うん、そうそうそう、うん、ラジオドラマしたりとか、うん、それから CM のなんか映像、
うん
うん、を、まあ、見てもらったりとか、うん、そのあらかじめ作った映像を見てもらったりとか、うん、
映像 CM とかを作ったやつを、
そうそうそう、うんっていうのが多くて、室内になってるから今、うん、私は屋外のステージでやってたんですけど、
そうでしたね、
うん、そうそうそう、それがもう変わってるからできる表現の仕方っていうのもね、うん、全然違う、
うんうん、
見に行っても本当に別のサークルっていうか、ね、放送部は放送部なんやけど、
やってることね、
うん、そうそうそうそう、ちょっとこう、あ、自分たちではまたできんことをしよるんやなっていうのは思いましたね、
うん
うんうん、
進化してるんですよきっと、
そう、すごいかった、うん、面白かったです、うんうん、ただねその、うん、お客さんをこう巻き込んでなんか一緒にゲーム遊んだりとか、うん、そんなのは前もあったし今もあって、うん、そういうこう面白い部分というか残してほしい部分みたいなのはちゃんとあってなんか良かったなと思って、うんうん、
ちゃんと参加してきました、
それがね、うん、させられたんですよね参加したくなかったんですけどね、ひっそり見に行ったつもりだったんですけど、うん、大やけどしましたね。
大やけどしたんですか。具体的に何をやけどしたんですか。
いやなんかね、うん、あなんだっけ、なんか漫画とかドラマとかのセリフがあって、うん、でそのセリフをこれこれこういう設定で読むみたいな、
あ
なんかお題、うん、みたいなのを放送部の子がチャレンジするっていう、うん、なんかコーナーがあったんですけど、うん、試しにお客さんもやったらいいよみたいなことを言ってて、うん、それに参加させられたんですけど、
どうでした。
いやあのね、うん、あの滑り具合は半端やなかった、ほんまに。
そんな滑らんでしょ。
いやあれはもう思い出したくないです。もうなんかうなされたもんその日の晩。
でもまあまあ当てやすかったんでしょうね、後輩たちとしても。
でしょうね、
先輩がおる
って知ってる人がいたから
ね。その川根さんってね、言ってみたら、
うん、
今の3年生4年生までは知ってても3年生以下になるとそんなに関わりないと思うんですけど、 そうだね、うん、それでもなんかちょっと川柳沢子っていう名前は意外と放送部に轟いてるからね。
あ、なんででしょうね。
ね、
なんかちょこちょこ使うからでしょうね、多分後輩を、うん、
轟いてるからさ、
ね、うん、いやまあまあ面白かったですけど、そこだけが本当行くんじゃなかったと思ったから
、ね、こう出たがりなんだけど出て、うん、恥ずかしいみたいな。
そう、
違う、
あの、ね、
違う、これは、これは本当に川柳さんと俺ちょっと自分でもちょっと共通してるなっていう部分なんですけど、例えば準備しっかり自分たちが出るって最初から決まってって、うん、準備をして出る分にはいいんだけど、急に予定外の場所で予定外に出されること嫌がるんだって。
アドリブがね苦手なんですよね。
そう、
弱い、ねね、ラジオのパーソナリティとしてどうかと思いますけど、うん、いやいや、まあまあでもね、うんうん、あの見てこういろいろね体験させてもらったりとかして、
うん、
まあ、これから自分もちょっとなんか頑張ろうかなみたいな、
改めて、ね、
まだいけるみたいな、
改めてね、やっぱりその後輩たちの頑張りとか見て、そうそうそう、うん、何かねこう感化させられるものもあるでしょうし、
うんうん、ちょっと頑張ろうかなっていうふうに思いました、
うん
うん、なかなかね、なんかちょっとやっぱり、あ、若いなって思っちゃったけどね
若いんですか。
若いなと思ったけど
何を若いと感じたんですか。
なんか模擬店とかのノリ、
あ、
模擬店とかのノリ、
売り子さんの雰囲気とか、
うんうんうん、
なんかこうお揃いの T シャツ着てすごいテンションでわーってしてるのに、あ、もう入れないなって思っちゃった。あの空気にはちょっと無理だなって思っちゃった、
ね。まあ、学祭ってね、
うん、
確かにこう一般公開、
うん、
当然一般の方、地域の方々来てくださいっていう形ですけど、大学祭ってやっぱりお客さんに楽しんでもらうっていう要素よりも、うん、自分たちが楽しむっていう要素が強いんですよ、うん、大学生が楽しむっていう、
うんうんうん、確かに自分が参加してた時もそうだったかなっていう感じは、うん、するからね、いいじゃないですか、うん、それも
いいと思う、うんうん、
ということでちょっと学祭に行ってきて刺激を受けてきたよっていう話でした、う
ん、なるほど、
久々に、はい、先生がね来るんかと思ったら来んかったけん、すごいショックでした、
知らなかった
いやでも俺も実は学祭の前日、うん、それこそ学祭が、まあ、前夜祭除いて土日と課題であったんですけど、うんうん、金曜日の夜にラジオの生放送番組があって、うん、その夜ですよ、うん、わざわざ後輩が何十人か何人か何だ10人ぐらい来てくれてたんですよ、あの多分ご飯食べた後なんと思うんですけど、うんうんうん、見に来てくれてて生放送、うんで明日来てください、明後日来てくださいみたいな感じで言って、おー行くわ行くわっつって行ってないんですよやべえ
の
ゆうちゃんほんま行けんか、行きたかったんやけど行けんくて、
しかも
わざわざ後輩がこうメールでこう何時から何時やってます、この時間やってますみたいなメールで送ってくって、おーありがとうみたいな感じで送ってんのに結局行けんかったっ
ていうひどい赤井さん人出なしやな、
ちょっとだからあの後輩の連絡今取ってないっていう、
うわ
また打っとかないとごめんなさいって、
行
けんかった、
ひどいわ、ちゃんと行きましたよ後輩、
行きたかったんですよ俺も、
いやまあね、うん、来年また行ってください、
来年ね、
うん、はい、うん、ということで、
はいはい
はい、今日は香川大学の学祭に行ってきたよっていうお話をちょっとさせていただきました、スタートオーク Z のコーナーでした。このコーナーでは、まあ、メンバーがそれぞれ毎回、まあ、近況報告などなどしていきますので、うんうん、楽しみにしていていただけたらと思います。以上スタートオーク Z のコーナーでした。
ツイスター、
うん、続いてのコーナーはツイスターです。このコーナーではツイッターでいただいたリスナーさんからのつぶやきや普通のお便りなどをご紹介しております。今日はですね、うん、普通のお便りメールでいただいていましたメッセージをご紹介したいと思います。
い、
ラジオネーム9組3番さん、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
お星様メンバーの皆さん、こんにちは。
こんにちは。こんにちは。
だいぶ寒くなってきましたね。もみじが見ごろ、あ、紅葉ですね。うん、紅葉が見ごろを迎えつつありますが、皆さんは見に行かれますか？さて、今回が79回目ということで、うんうん、そのあたりの数字で自分が気になる数字がないかなと思って探してみました。
うんうん、
まず、77。2個前です、
うんうん、
これは星野仙一、あの覚えてますか、メッ
セージくれて、はいはい、いただきましたね、
そう星野監督の名言とかをね、うんうん、くれてましたけれども、まあ、あの星野仙一ということで、うん、星様も1001回を目指して頑張ってください、何十年かかるんだろう、あと、もう一個77があって、う
ん、
でコナン分かりますか、
うん、分かりますよ、
名探偵コナンの単行本が77まで今出てます。
あ、そんな言ってるの今、
今言ってますね。94年に始まって19年目ぐらいということで、
今あ
の黒の組織って知ってる？
いや、わかりますよ、うん、
あれの話がねちょっと多くなってきて今ね、
今じゃあいい
過強感がねすごいんですよ今、
うわ読んでみようかな、
続きがすごい気になる、でも94年って言うともう私たち
俺5歳です、
そんなもんですよね、うんうん、いつの間にかコナンも追い越し、ランも追い越し、
ね、追い越し、
ねえ、
ジンは追い越してないかな、まだ
ジンは多分大丈夫
大丈夫、
いくつか分かん、一番分からんところやけどね、
一番分からん、多分ウォッカよりは若いよ、
なんで小五郎じゃなくてジン行った、
う
ん、
そうねえ、まだ小五郎とかの方が年齢設定出てそうやもんね、いやほんで次がね、うん、78、
はいはい、
自分の献血した回数、この9組3番さん
78回も献血
してた、すごい、
人のお役に立てるならと初めて気づけば78回になりました。若者の皆さんもぜひぜひ、自分はとりあえず100回目指して健康に気をつけて頑張りますということで、
へー、
献血したことある人、
はい、
お、
いやいや違います、手挙げてないじゃないですか、
はいって言った
じゃん、いやいや人って言われたんで、まあ返事はしようかな、
こっち側はゼロですか、
そうですね、
誰もいないですね、うん、ミキサーとスイッチャーと2人とも したことあるそうですけど。
あ、二人ともあるんですね、うん、ユーミンと
おつかは。え、何回ぐらい、え、よくする、
うん、うん、はいはい、この間なんか10回記念の賞品もらいました。
おーすごい、
うん、なんか DS かなんか
80回ぐらいするとなんかでかい記念品もらえるらしいです。
テレビ、テレビ、テレビはもらえないんじゃないですかね。
ブラウン管とか
ブラウン管い
るなんか献血センター独特のなんか湯飲みみたいなのもらいました。
湯飲み
カップみたいな感じの。
へーすごいね。なんで献血行くんですか、ちなみに行く人って。
これあの高校の時の友達の受け売りをそのまま使ってるんですけど、
うん、
あの定期的に体の中の血を入れ替えたいって言ってました。
あ、そういうこと、はい、古いのを抜いてってこと。
で、検査もしてもらえて、あの誰かのためにもなって一石三鳥なので行きますって言ってました。
なるほど。検査してもらえるんですか、献血って。あ、でもそうよね、いい血じゃないともらえない、
ね、使えないからね。
そう、目の前で言われるんですよ、ブブーって。
ブブーって
使えない。
そんな言い方はされないと思う。
あとちょっと、あとちょっと健康だったらっていう。
へー、ユーミンはよく行くんですか。
私も今10回行ったぐらいですね。
うわ、すごい、すごいね、
すごい。
献血楽しい。
楽しいというか、今結構充実してて、献血してる途中に DVD 見れたり、う
ん、あ
ー、アイスクリームの券くれたり。
そうなんや、物欲に。そんな特典もあるんやね。
物欲で献血に行きます。
いや、いいと思う。
いや、でもね、いいそれで人のためになるんですから。
ほんまや、
うん、でこっち側の人たちはなんで行かないんですか、逆に。
いや、俺はね、
うん、
あの血を取る、うん、それが誰かのためになる、うん、もうとても素敵なことやと思うんですよ、
はいはい、
血を取るだけだったら分かった、俺取ってくれって言いたいんですけど、俺はね針が怖いんだよ。
あのね、全く一緒、うちも。
俺は刺されるのが嫌なの。
刺されるのが嫌。
は
ー、注射がもう嫌で、
いや、
うんうん、
献血絶対無理と思う。
あげたい気持ちはあるけど、針は刺さないでほしい。
だから痛くなくって、
うん、
取れるんだったらなんぼでもあげる。
あ、なるほどな、
うんうん。で、あと献血の針って普通のより痛いって言いません、うん、注射の針より。
ああ、まあ太いって言いますね。
なんか太いって、
うんうんうん、
絶対無理と。
なるほど、そっか、
うん、
そうだね。
嫌ですよね、あれ本当に。それだけ苦手なんですよ、本当に。
予防接種とかもできればもう最小限で抑えてみたいな、うん、受けなくていいやつは絶対に受けないみたいな、うん。あまり良くないですけどね。いや、お二人はなんで行ったらいいじゃないですか。
まあ行ってもええんですけどね、まあ、残念ながらちょっとあんまり血を抜かれると立っていられなくなるんで。
貧血気味なんですか。先生、
うん、あんまりよろしくない。
先生でもなんか血圧低そうですよね、イメージ。
昔から低いんですよ、血圧は。
なんかね、
なんか知らないですけど血圧が低くて、
うんうん、
まあ、あんまり血をね、採血とかでも血抜いた後はすごく顔面蒼白らしいんで、
う
ん、大丈夫ですかって言われて、こっちは全然大丈夫なんですけど、
うん、
向こうはすごい心配してくれて、
うんうんうん、
だからあんまりこれで献血行ってもちょっとね、
あんま抜けないかな、
抜けないかなと思いますし、うん、やっぱりね、こう目の前でブブーって言われるのも困りますし。
それがなんかどんな感じなのかね、ほんまにすごいこう問診みたいなのから始まって直前でダメみたいなのもあるんでしょ
う。多分なんかこう、
ね、
ファンファーレとかドルルルルってなってメーターがちょっとずつ上がっていってデンデンデンデンみたいな合格ラインみたいな、
オッケーみたいな、
そう、
今日抜けるよっていう。
そう、
多分ミキサールームが笑ってますよ。一定のこの人たち
って、だって笑うために言ってるんですよ。これで笑わなかったら困るんですよ。
いやー、献血ね、協力したいなっていう気持ちはあるんですけど、うん、
ある、
うん、
その気持ちが大事です。
ハートが
怒られるぜ、言ってる人には本当に。、まあ、78回だってすごいですね。
すごい、
うん、100回目指して。でもそれだけね、健康じゃないとできん。
そうそうそう、
そうですね、
うん、いいことです、うん、はい、うん、いつかは行こうと頑張る。 はい、で、最後に、うん、最近 Facebook への誘いのメールが来て登録したんですが、ほうほう、使い方がよく分かりません。また番組内ででもご講義いただければ幸いですってメールを結んでくれておりますが、ほう、 Facebook ができる人が果たしてこの中にいるのかどうかっていう、きちんと使いこなしている人、
あのネット系技術班が今日お休みなんで
ないからね、ほぼ、うん、まあ、またの機会に、
またの機会、
Facebook でもほぼみんなやってますよね。
まあメンバーでいうと先生以外は、う
ん
う
ん、ね、
もう来、ね、ますよ、お誘いのメールが村上さんから何回も、なんだと思うんですけども、そうそう、全部無視してますけどね。
先生しないんですか Facebook？
もうめんどくさいじゃないですか。
まあでもあれですよ、せっかくあのお星様のグループがあるんですよ Facebook に、うん、そこでちゃんと議論が活発に行われてるのに、先生だけ伝えるのめんどくせえっていうのは正直ありますよね。他のみんな見てくれるけど
そうそう、ね、先生だけ見れない会議の場があるんですよ。そういう、
それはそれで面白いじゃないですか。
まあ後から先生だけ伝わるっていう、
後、ね、うん、でびっくりする方が面白いですから、
ね、まあね、確かに先生へのドッキリとかはあそこで話せるっていうことやから、
ね、
でも Facebook って、うん、本当にこうちゃんと毎日じゃなくても定期的に更新してるのって、
うんうん、
俺とか平石さんとかあさみさんとかカレンさんってほとんど更新してないでしょ。
してない、
そんなに。もう俺だって1ヶ月に1回上げたらいいみたいな感じだし、うん、
見る、
多分大塚くん、あの大塚とユーミンが一番ちゃんと更新してるというか、
そうやね、
写真上げたりとか、
なんとかなうみたいな、
そうそうそう、ちゃんと使ってると思う、うん、
ねえ、ちょっと Facebook の使いこなし方をワンポイントアドバイスでいいよ、
うん、
何気ないことを面倒くさがらずにつぶやいていくことですか、
うん、すいません、
う
ん、
まず、うん、俺ら、うん、思ったんやけど、ちゃんとみんな結構 Facebook 使ってる人って写真を上げるんですよ。
あ、
ご飯でも何でもね、食べた時とか、
はいはいはい、
撮らないもん。
撮らない
ね、うん、
撮るけどね
撮るんですか。
撮ります。
撮るんだったらあげましょうよ。じゃあなんか
本当に気分がいい時だけですよ。アップしてもいいなっていう時だけです、うん、
あ、写真ね、確かに
ね、
撮る前に食べちゃうもん
ね。
食べますね。
いや、何気ないことをね、
うんうん、
め
ん
どくさがらずに。
なるほど、
なるほどね。
気耳が痛いですね。
耳痛いですね。
ね、いやだそうです。またね、なんかこう Facebook 講座みたいな。
なんか詳しい人もイートピア関連で多いですから、
う
ん、なんかゲストに呼んで
ね、お話とか聞けたらいいですね。まあ、その時にはぜひね、9組3番さんにもそのコーナーを聞いていただいて、うん、お星さんメンバーではちょっと当てになりませんので、はい、お待ちいただけたらと思います。お便りいただいてありがとうございました。
ありがとうございます、
はい、こんな感じでですね、まあ、何でも構いませんので、うん、ノーテーマで普通のお便り送っていただいてもいいですし、ツイッターでねつぶやいていただいても構いませんので、ぜひお気軽にメッセージいただけたらと思います。お便りの宛先は番組の最後にお知らせしたいと思います。以上、ツイスターのコーナーでした。サーチスター、久々のコーナーですね、
はい、
サーチスター。このコーナーは世の中の輝いているものことなどを調べてきてですね、うんうん、そのリサーチ内容をここでご紹介するというちょっとしたコーナーでございます、うんうん、
はい、
最近やってなかったんですけど、うん、今日はまあこの季節だからこそっていうのをちょっと持ってきたので、うんうん、ぜひやらせてもらえたらと思います、
は
い
は
い、
鍋ですね。
あ、お鍋もいいですね。でも
何鍋が人気なのかって気になりますね。
っていう、
確かに、
うん、じゃない、
じゃない、それ次回しましょう。
はい、
そ次、今回はですね、全国紅葉人気名所ランキング。
なるほど、
収録日が11月の10日、
うん、はい、
もうまさに今全国的に紅葉シーズン、
そうですね、
はい、ございます。この週末はもみじ祭りなどが全国各地で開催されておりますけれども、うん、皆さん紅葉見に行きますか、
うんうん、なかなか機会がないですね。
ねえ、香川でもいろいろあるんでしょ、うん、名所が。
でも行こうと思ってもどこが有名なんだろうってすぐ浮かばないんですよ、
パッと、
うん、
なるほど、うん、じゃあそんなあしゃみのために紹介していきましょう、
は
い、
やったー。
はい、まずはですね、香川県のは後に置いといて、全国人気名所ランキングで、去年のアンケート結果から、発表したいと思います。ランキング2011ですね、こちら2011年に実際に、紅葉を見に行った、全国の皆さんの、ここが良かったっていう、投票によって決まったランキングですけれども、
はい、
まあ有名なところっていうとねあると思うんですが、いろいろ、今回はトップ3ご紹介したいと思います。
はい、
まず第3位、神奈川県箱根。
箱根
温泉、
有名なんですね。
結構ね有名、
有名ですね。
箱根の周りのいろいろ、箱根温泉のその温泉郷もそうですし、芦ノ湖っていう湖があるんですけど、そこもかなり有名ですね。でこの箱根の芦ノ湖なんですが、今年はですね、今ちょうどまさに最盛期が近いということで、見頃を迎えているということだそうです。で芦ノ湖はあの遊覧船とかハイキングが楽しめるということで、結構年齢層問わずいろんな人が毎年訪れるということ で近くにね、箱根温泉もあることですし、かなり観光名所としてこの時期は多くの人でにぎわうということだそうです。で、場所によっていろいろその見頃がこの同じ箱根でもね変わるんですけれども、高低差とかその寒さのね違いとかがあるので、これからぼちぼち来るということで、芦ノ湖が結構最初の方だそうです。続いて第2位、栃木県日光。これもかなり有名か
と思
います。日光東照宮など、ありますけれども、こちらも、現在見頃を迎えているということで、今一番、最盛期なのはですね、日光の中でもいろは坂と呼ばれるところ、全国の道百選だったかな、なんかそんなのに選ばれているところらしいんですが、ここの紅葉が今ちょうど見ごろだそうです。で他にもね、先ほども言ったように東照宮などの、ところも見ごろを迎えております。で日光で楽しめる紅葉はですね、主にカエデ、ツツジ、七かまどなどだそうです。カエデ、ツツジまでは分かるけど、うち七かまどが最初分からんくて調べた時、
七かまど
初めて聞いたんですけど、知ってる人いますか？
七かまどっていう言葉は知ってますね。
え、なんで？
小説のタイトルでありました。
桜庭和樹さんだ。
へーそうなんよだそうです、日光第2位。そして1位、ここまで来たらね、1位は予想つくと思いますけれども、京都府嵐山
です。
ここはね、もう紅葉といえばという感じだと思いますけれども、行ったことがあるっていう人もね、香川でも多いんじゃないかなと思いますが、嵐山はですね、現在は色づき始めのところが多いです。例年より少しだけ早いんですけど、今年は11月の中旬頃から下旬にかけて見頃を迎えるのではないかというふうに言われております。主な紅葉樹は楓で、11月11日、明日ですけれども、には嵐山もみじ祭りも開催されるということで、生配信で聞いてる方でね、行ける方はぜひ行ってみたらいいんじゃないですか。京都の嵐山、こうやってこう有名って言うんですけど、私見たことないんですよね。嵐山は行ったことありますか？
中学旅行ですかね、行きましたね。京都に行きましたね、中学校ですね、の時の修学旅行で京都に、
紅葉のシーズンに、
紅葉のシーズンだったかちょっと定かじゃないですけど、嵐山には行ったことはあります
ね。見てみたいな、一回は生でね。本当にテレビとか雑誌とかでね、絶対写真はこう上げられてますけど、毎年一回見に行きたい。先生行ったことありますか？
残念ながらね、看板までしか見たことないです。
看板？
嵐山こっちですよって
行こう、それは行ってないんですか？
行ってないですね。
近くで紅葉見たいですよね。
そうですね、近く。じゃあ香川県の紅葉名所も紹介していきましょうか。香川県結構ね、たくさんあるんですよ。
あ、本当ですか？
紅葉の名所、まずはですね、今見頃が来てるところ行きましょうかね。 小豆島、
うん、寒華系、
寒華系
です。はいはいはいはい、
はい、こちらはですね見頃がもう始まっておりまして、この週末10日11日ですね、うん、今収録している真っ最中ですけれども、はい、がちょうど一番いいんじゃないかという週末ではね、うん、見やすいんじゃないかということです。寒華系は日本三大渓谷美にも数えられておりまして、まあ今年もそうですけど毎年その紅葉に合わせて各種イベントも開催されますし、その時だけのご当地メニューみたいなのもね、出るので観光客もこの時期たくさん、来るということです。そしてもう一つ大久保寺、
お
ー、う
ん、はい、お遍路さん88箇所のケチガン寺です、
ね、あ、一番最後の
最後の寺、うん、はいはいはい、こちらも見頃が来ております。ここはねイチョウとモミジがすごい有名なんですけど、うん、あの境内に入る前と入った後で、うん、その全然色が違う。
へ
ー、あーすごい、
手前のところにイチョウがあって、はい、入るとモミジがたくさんあるということで、まああのね88箇所なので、はい、年中通して観光客というか、うん、そのお遍路さんとかがねよく来るところですけれども、やっぱりこの時期がそのお遍路さんも一番やっぱ多いらしいです、はい、ということで、この辺りが今すぐ香川県で見れる
見れる
ところ、うん、はい、でこれからかなというところがですね、うん、コンピラさん、
うん、あコンピラさん、
はい、こちらは現在ですね 2,3 割程度の色づきということで、うんうん、今日11月の10日紅葉祭、
うんうん、
お祭りが開かれておりまして、うん、巫女さんとか神職が行列をまあ作って歩いたりとか、うんうん、舞を奉納したりするというイベントがあるそうです、
うん、
はい、こちらで見られるのは楓などということで、これから11月の下旬頃まで、うん、ですね、楽しめます。そしてもう一つ、橿原渓谷、皆さんご存知ですか？
橿原渓谷、
こちらはね綾川町になるんですけど、うん、高松市街から行くとですね、あの車で行くと1時間ぐらい
1時間ぐらい、
うん、綾川町の方に行くと
結構南ですね。
そうですね、はい、こちらが渓谷、その橿原渓谷全体が、うん、楓とかイチョウとか、まあ、いろんなハゼとかね、うんうん、ものがあるんですけれども、だいたい毎年11月中旬頃が見頃ということで、うんうん、今年も色づき始めたところです、
うん、これからじゃまだ見れるわけですね、うんうん、
はい、
なかなかね、でもここは駐車場がなかったりとか、
あ、
交通の便が、うん、あの分かりにくいっていう意見もちらほらあったり、
でも、うん、あんまり人が行かない分デートとかはね、
そうなんです、
いいなって、
なるほどね、
うんうん、穴場的な、
穴場的な
スポットになってるんじゃないかなと思われます、うんうん、そしてですねもうちょっと、まあ、お手軽にというか、うんうん、行きやすいところ、うん、最後2箇所紹介します、うん、一つは塩の江温泉郷、
う
ん、ああ、香川に住んでたら、
うん
うん、
場所はみんな知ってるんじゃないかなと思いますけれども、はい、うん、こちらは毎年見頃は11月の下旬頃、今年もまあその辺りだろうということになっております、うんうん、もみじやブナなどが、紅葉樹としてありますけれども、11月の11日明日ですね、うん、塩の江もみじ祭りというのが開かれます、
うんうん、
こちらはですねコンサートがあったりとか、まあ、その日だけの、うん、まあ、バザーとかお接待とかがありますので、うんうんうん、まあ、いろいろイベントはあるんですけれども、まあ、見頃はもうちょっと先かなということになっております、うん、そして最後栗林公園、
出ました
出ました、
はい、
はい、
こちらはね、まあ、香川県の中でも街中というか、
そうですね、はい、一番こう気軽にというか、
はい、まあ、駅も近いし、うん、
はい、
はい、行きやすいんじゃないかなと思います。こちらも毎年見頃は11月の下旬頃ということで、うん、これから見頃をだんだん迎えていくということですけれども、見られるのはカエデ、ハゼ、ツツジなど、うん、で栗林公園では秋のライトアップ
がありまして、
ありますね、まあ、紅葉のシーズンに合わせてですね、うん、11月の23日から12月の2日まで 開催されております。こちらの期間はですね、まあ、夜間の入園が、うん、できて、でコンサートとかですね、うん、まあ、各所で、栗林公園の中でですけどもイベントが、開かれるということで、まあ、その日その日によって日替わりで、うん、イベントがいろいろありますので、まあ、そちらはね栗林公園のホームページなどで調べていきたいもの、うんうん、見に行きたいものを調べてもらえたらと思うんですけれども、この辺りですかね、まあ、有名なのは他にも、まあ、小豆島の銚子渓とか、うん、もありますけれども、うんうん、が県内で見れるところで言うとそのあたりかな、
うん
うん、どうですか、とか行きたいとこありましたか。
やっぱりね、
うん、
栗林公園、
永井くん前から栗林公園好き
だよね。
俺はもう結構定期的に行ってるので、
ね、
うん、あの今年は買ってないんですけど去年は俺年間パスも買ってますし、
おお、そうなんですか。
やっぱりほら春とか秋とか冬とか、うん、ライトアップとかもあるじゃないですか、うん、あのシーズンとかだとねやっぱりこう楽しいですし、
そうだ ね、うん、確かに。
なんか今年初の試みで船が出るらしいですよ、うん、
船
あいつなんか乗れるやつかな。
そうそう、だからこう中にある池かな、なんか上からこう周りを見ることができるって言ってた。
あー、なるほど、それもじゃあちょっと要チェックです
ね。はい、ホームページの方に載ってると思います。
はい、先生は、
うんうん、
今年はどっか行きますか。
まあ、今年はもういいかなと思って。
え、行ったんですか。
いや、行ってないですけど。
なんじゃそれ。
いいかなと。今からですよ、紅葉。
そうそう、
まあ、まあそうなんだよね、まあ、あんまりいいかなと思って。
なんか紅葉見に行ったりとかお花見行ったりとかってしないタイプですか、先生。
あんまり花を見に行くのを主体にするのは好きではない。
何をしに行くのが主体なんですか。
遊びに行くのが主体。
遊びっていうのもいろいろあるじゃないですか。
例えば、
うん、
いろいろあるじゃないですか、遊びっていうのも一
言で言
って
しまう。
例えば休みの時に何してる時が一番楽しいんですか、うん、先生。
楽しい時、あんまり休み自体はそこまで楽しくないですよね。
え、そうなんですか。
仕事してたいんですか。
仕事の方がどっちかというと楽しいと思いますよ。
へー、そう、うわーっていうこの2人の引き方も良かったね今。へー、そうなんですか。
やっぱり秋ですからね、やっぱ美味しいものを食べに行きたいです、
うん、そうですね。
お花よりはやっぱ団子の方がいいですよね。
先生、花より団子派ですか。
まあね、最初の日も出ましたけどやっぱ鍋とかも美味しい季節ですから、うん、ね、
確かに
いいですね。
なんかね、またお星様でも忘年会とかね、鍋とかしたいですね。
あ、鍋いい
な。お鍋いいです ね、
もつ鍋が食べたい。
あ、もつ鍋ね、
てっちりがいい。
てっちりですか。
もつ鍋とてっちり両方するんですか。
あ、いいですね、ありがとうございます。
結構あのがっつりな感じですね。
ねえ、
うん、
もつ鍋とてっちりってでもなんか好き嫌いがありません。
もつはね、
あ、てっちりはそうでもないのかな、
ね、うん、
まあまあでもいいですね、お鍋、
うん、鍋がいい。
お鍋ランキングもちょっと次調べてきます。
はい。
はい、ということで、今日はですね全国紅葉人気名所ランキングご紹介しました、うん、ぜひですねこれから、まあ、今まさにというところもありますし、うんうん、ぜひね、お出かけになってみてはいかがでしょうか。以上、サーチスターのコーナーでした。はい、お星様になりました。今日最後のコーナーはですね UT チャレンジの経過報告をさせてもらいたいと思います。うん、8月から本格スタートということで始まりました UT チャレンジプロジェクト2012、うん、こちらはですね UT ホールディングスという会社が支援をしてくれまして、うん、全国の夢に挑戦したいという若者を応援するという企画になっております。はいはい、うん、お星様になりましたのグループでですね、うん、今年は劇団を作ろうということで、うん、毎回この説明をするたびに永井くんが失笑してますけど劇団を作ろうということで頑張っております。はい、来年2月の、うん、旗揚げ公演を目指してですね、はいはい、うん、活動をしておりまして、そちらの支援をしていただいておるわけですけど、
はいはい、
まあ、11月に入ったということでですね、うん、まあ、ぼちぼち折り返しということ、うん、
そうですね、まあ、中中間ぐらいですね。
そうですね、15組チャレンジャーがおるわけですけれども、はは、まあ、他のチャレンジャーの皆さんはですね、うん、まあ、目に見えていろんなこうここに行きました、うんうんうん、この大会に出ましたとか、はいはい、うん、あるわけですよ、
はい、
まあ、半分終わったところですか。まあそらそうですか、うんうんね、8月から活動スタートしとったらね、うんはいはい、お星様になりました。そんな進んでるかっていうのがちょっと正直なところあるんですけれども、まあでもあの劇団2月に公演をまあ目指してということですので、うんうん、もう本当にこれから本気で本格的にまあスタートということで、内容もぼちぼち固めてですね、台本とかシナリオですね、そういうのも固めつつ、場所とか日時とか、日時はまああの一応日にちはもう決めたんですけれども、まあそのあたりも決めつつということで本格的に動いていくわけですけど、まあ皆さんどうですか。
何がですか。
ちゃんと活動はされておりますか。
そうですね。なかなか。
なかなか。
というかあれですね。舞台を作るっていうこと、で舞台に詳しい人誰もいないじゃないですか。
いないね。
その中でこういろんな人にこう、まあ、頼りながら、お話を聞きながらやろうとしてるじゃないですか。やっぱね。すごいなと思いますよ、ね、改めて。いやいや、舞台をね作ったことがないわけじゃないですか、
そうですね、
それを作ること自体がものすごく大変なんだなっていうの
を、確かに
それね、舞台を普段から定期的に作ってる人からしたら何を今更言ってるんだと思うかもしれないけど、改めてそれ認識しますよね。
なんかこれが必要とかあれが必要っていうのがだんだんこう見えてきつつあるような気はするんですけど、はいはい、予想以上に大きい気がしますね。
大きい気がしますね。
この8、9、10月と、まあ、あのいろんなところに出かけていてですね、まあ、お話を聞いたりとか、実際にその演劇に触れてみたりとかっていうことをまあしてきたわけですけれども、それを踏まえてですね、今月からはまあ実際に自分たちがまあ動いていくということで、そのあたりの、ね、報告も今後はしていかないといけないなというふうに思うんですけれども、まあ、今回はですね、まあ今までの その前半戦のまとめということで、その演劇をまあ見に行ったりとか、それから盲学校の方にお話を聞いたりとか ね、ヒアリングさせてもらったりっていうこともあって、あとそれからこの間盲学校の文化祭にもね、行ってきて、あしゃみさんもね、
見に
行きましたけれども、まあ、そこでもその実際に目の、まあ、見えない方とか、見えにくい方がまあ舞台に立ったりとか、それから舞台を、まあ、もちろん見てるお客さん側にもいらっしゃるんですけど、その中でそうどういったまあ演出方法があるのかとか、どうしたら目の見えない方にも楽しんでもらえるのかっていうところも、まあ、ちょっと、まあ、勉強させてもらいつつという意味で見に行ったんですけど、なかなかその中でもね、結構こう、まあ、勉強になる部分っていうともちろんね、そうあるんですけど、なんか自分たちの演出の中にも使えるかなっていうところはちょっと、まあったかなっていう感じもしつつですので、これからそれをね出していけたらと思うんですけど、これからまあでもどんな演劇を作るかっていうのをね、どこまでここで言うのかっていうのがすごい難しいんですけど、
そうですよね、
でもあの、まあ、中間報告というのがあって、ユニティチャレンジのそのプロジェクトの中で、まあ、あのこう今までまあこういうことをしましたよというのがあって、でこれからこういうことをしますっていうのをですね、発表の場みたいなのがあったんですけど、それが一応この間10月末ぐらいがですね締め切りで、なんだっけ、画像じゃなくて動画で、今こういうことをしてますっていうのを1分間で、伝えるっていうのと、それからレポート形式で、出したんですけれども、まああのそこからまた一応資金が決まるという。
おお、なるほど。
はい、恐ろしいですね、このシステム。いやでその、まあ、中間審査によってこれから追加資金としていくら足しますよっていうのが決まるんですけれども、まあ、それも一応金額も決まりまして、まあ一安心かなという
一安心
ところですかね。お星様になりましたとしては、これからその会場費だったりとか、演劇をする場所の会場費とか、大道具とかっていろいろお金がかかってくる時期ですので、ちょっともらえたら嬉しいなと思ってたんですけれども、まああのね、良かったですね。
良かったんですか。
はい、 ぐらいにとどめておこうかなと、はい、今回は思います、まあ、そこからね、まあ、その資金を使っていいものを作る、うんうん、できるかっていうと、うん、まだこっちの努力次第になってきますので、うん、もらった分ね、
はい、
その分頑張っていかないとというのもありますので、うん、はい、これからの活動にもちょっとご期待いただけたらと思います、うん、で活動の、記録なんですけれども、こうやってお星様になりましたの番組の中でね、いろいろこんなことしましたっていうお話以外にもですね、うん、チャレンジャーブログというのが、UT チャレンジのプロジェクトでありまして、うんうん、チャレンジャーそれぞれに一つブログが割り当てられておりまして、うんうん、まあ、活動するたびにですねブログアップしております。そちらもぜひチェックしてもらえたらと思うんですが、最近ねお星様になりましたのグループは滞っております。ちょっとね更新しないとと思ってるんですけれども、まあ、そちらもチェックしてもらえたらと思います、お星様になりましたのホームページからも行けますし、うんうん、UT チャレンジで検索してもらえたらすぐ分かるかなと思います、うん、また他のチャレンジャーのねブログもそこから見れますので、そちらもぜひ見てみてもらえたらと思います。
そうですね、
15組ってね本当にバラバラ、
そうですね、やってることが、う
ん、いろんなチャレンジがあるので、うん、ラジオを聞いてくださってる方もね、お星様以外にもちょっと興味が出るグループもあるんじゃないかと思いますので、うんうん、ぜひ見てみてもらえたらと思います。全国でその15組っていうことなんですけど、はいはい、香川県で2グループありますからね。
すごいね香川県、うん、そう、四国って他にあるんですか？
四国は香川2つ。
すごいね、どうした香川県、うん、応募してなかったのかな、この県。
いやいや、でもね、
はいはい、
はい、そのもう一つの方も、うん、まあ、お星様とは全くもちろん
違う
グループということで、うん、そちらは子どもたち向けのね、うんうん、芸術アート系の、
はいはい、
プロジェクトになっております、うん、そちらもねイベントにいろいろ出たりとか、香川県かいろんなところで活動されてますので、うん、そちらもぜひ見てみてもらえたらと思います。
そうですね、う
ん、ね、他のグループとかもちょっと紹介していきたいなって実は思っておりますので、
はいはい、
そちらもぼちぼちね、15組もおりますので、
うん、
始めていこうかなと思います。
そうですね、
うん、まあ、インタビューとかね、突撃レポートみたいなのは得意なことだと思いますので、分野的には、うんうん、
はい、
はい、ぜひね、まあ、UT チャレンジの他のグループの皆さんもここで紹介していけたらと思いますので、うん、
はい、
はい、楽しみにしておいてもらえたらと思います。今回はですね、まあ、中間報告が終わりまして、うん、これから、まあ、本格的に演劇を作るという方向に、
うん、
シフトしていきますよという、
そうですね、
話というか、まあ、決意表明みたいな感じですけど、
決意表明ということで、
はい、
まあ、しっかりね本当に、まあ、日にちも決まって2月のね、うんうん、
はい、最終の土日ですね、
そこでね、
はい、
まあ、しっかりとお客さん来ていただいて、
はい、うん、
まあ、しっかりとしたものもう、ね、例えばこう UT さんも出してくださってるわけですから、
はい、
出して期待してくれてる、ちょっと 5% ぐらい上を目指して、
そうですね、うん、期待をいい意味で裏切る感じで、うん、はい、
出せるように頑張りたいと、う
ん、頑張っていきたいと思いますので、はい、これからも応援の方よろしくお願いします、はい、はい、ということで今回はまあこのあたりまで、報告をさせていただきましょう、UT チャレンジの経過報告、また次回もね、はいはい、楽しみにしていてください。お送りしてきました可愛いネギサーコのお星様になりました。そろそろエンディングのお時間です。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。
先生の恋愛二次方程式では恋愛にまつわる悩み愚痴などを募集しています。
平石聡のここは俺に任せろではあなたが今心に引っかかっている何かを送ってください。リズミで解決します。
ミンミンゼミナールでは私たちに講座を開いてほしいテーマを募集しています。優しく教えてあげる。
はい、お便りの宛先すべて同じです、
はい、
このほか普通のお便りや番組へのご意見ご感想もお待ちしております、お星様になりましたへのメッセージはお便り @yanastar.com までお送りください。またホームページのメールフォームからも送れますので、そちらもご利用いただけたらと思います、
はい、
そしてツイッターやってらっしゃる方はですね、ぜひ @yanastar.jp つけていただいてつぶやいてもらえたらと思います。こちらも番組の中でご紹介させていただきます。お星様になりました第79回お届けしてまいりました。皆さんいかがだったでしょうか、うん、はい、今日はなんかいろんなコーナーをちょこちょこっとやった感じ、
ちょこちょこっと
なんか駆け足でジャジャっとやった感じ、
はいはい、はい、ちょっとそんな感じありますね、
はい、楽しんでもらえたでしょうか。またね、あのラジオを聞いてくださってる方からのお便りも切実に募集しておりますので、はい、お便りがないとできないコーナーもあるんだぜ
そうですね、
はい、メッセージ待っております。ぜひ皆さんお気軽にお送りください。この何でしょうね、メッセージ不足の原因は。
いやでもね、
普通のお便りとかはすごいたくさんくれるじゃないですか、うん、あちょっとしたメッセージみたいな、
はい、
ノンテーマのやつ、うんうん、このコーナーへのお便りって送りにくいんですかね。やっ
ぱコーナー一つ一つのハードルが高いんでしょうね。
高いですかね。
いやでも例えばまあまあこんなこと言うのもあれですけど、はい、大抵こう募集してるやつっていうのは例えばこう悩み愚痴とか、はい、あなたが今心に引っかかってることとか、はい、あんまりこういいポジティブなお便りではないじゃないですか、
はいはいはい、
そう考えるとこう星さんも聞いてくださったリスナーさんはそういう意味でのこう悩みとかっていうのがあまりないっていう意味で捉えるといい、
うん、ノー天気リスナーばっかりです。
待って待って、
ひどい言い方が
言ってないです、ね、悩みがないのはまあいいことやと思いますね、うん、っていうのはダメ、
もしくはあっても相談しないっていうのがね、
ここには解決はできないだろう、うん、
ね、このお星様のチャランポラン集団
でチャランポランではダメ
だいやでもね、うん、あの皆さんとこうお便りとかでやり取りできるっていうのもね、このラジオ番組の楽しさだと思いますので、うん、
はい、
ぜひお便りをお送りください、うん、お待ちしております、うん、次回は80回ですよ。
そうです ね、
はい、
ね、うん、なんかあっという間ですね。
80回です。
80回やってなんか80回って 多い感じするね。
80巻って考えたらすごい、
ね、そうですね。
こんなん抜いてますから ね、
こんなん抜いてますね。
本当だね。献血で言うとそろそろいいプレゼントが
もらえる、いい
プレゼントがもらえる。
ほんまや、
80回ですからね。まあその本当にしっかりとした施設で機材を使いながら、
はい、
まあ、2週間に1回ですか、
はい、
80回お届けしてきたわけですから
ね。え、本当にありがとうございます、うん、
本当ですよ、
ね、え、リスナーの皆さんもこんな番組に80回もお付き合いいただいて、
ね、え
ありがたいですね。
ありがたいですね、
はい、ね、これからもまあ番組の中身もどんどん向上していけるように、
そうです ね、
ね、イベントもちゃんと成功できるように頑張っていきたいと思いますので、うん、ぜひお付き合いよろしくお願いします、うん、またね、あの80回は11月中にお届けできると思いますので、
はいはい、
うん、ぜひ皆さんまた生配信の方ビューストリームでねお聞きいただいたら参加してもらいながら番組できますので、うんうん、ぜひ生配信の方も機会がありましたらお聞きいただけたらと思います、はい、このあたりで今回はじゃあおしまいにしましょうかね。
はい、
うん、はい、川柳咲子の星様になりました第79回、皆さんお付き合いどうもありがとうございました。この時間のお相手は川柳と
永井と
先生と
あさみんでした。
バイバーイ。
バイバーイ。
今日の川柳。
紅葉が
秋の夜長に
行こうよ
どういうこと？
これもうオチは決まってたはずなのにな、流れやったね。